の日には母なる教会についてお話ししました。で、今日父の日には父なる神についてお話をしたいと思います。聖書で神様は父なる神と呼ばれています。イエス様は常に神様を父と呼ばれました。主の祈り、これはイエス様がこのように祈りなさいと私たちに与えてくださった祈りなんですけれども、ここでイエス様は天に増します我らの父よ、そう神様に呼びかけるように教えてくださいました。で、元の言葉では父という言葉が真っ先に来ます。父よ、私たちの天におられる、この順序です。ですからイエス様は祈るときにまず父よ、そういうこの言葉で始めるように教えてくださったわけです。では神様が父と呼ばれるにはどんな意味があるんでしょうか。今朝は二つのことを学んでみたいと思います。神様が父と呼ばれるのは、第一に神様がすべてのものの創造者、創始者だからですね。紀元前のヒポクラテスは医学の父と呼ばれます。ニュートンは近代科学の父と呼ばれています。バッハは音楽の父、アダム・スミスは経済学の父ですね。で、フランス王様のシャルル5世という人は面白い名前ついてるんですよ。お金持ちの税金を高くしましたので、その富裕層の人々から随分反対を受けました。そこで彼は税金の父という、まあ、非常に珍しい名前を付けられています。日本でも様々な父がいますね。加納治五郎、講道館を開いた人です。彼は柔道の父と呼ばれています。アメリカでも建国の父がいるんですが、アメリカでは建国の父たちファーザーズ、複数ですね、一人じゃないんです。独立宣言とか合衆国憲法に署名した多くの人々が、父たちと呼ばれます。で、この人たちの肖像はそれぞれお札になっていますね。1ドル札ではワシントン、2ドル札はトマス・ジェファーソン、それから10ドル札はアレキサンダー・ハミルトン、100ドル札もめったにお目にかかりませんけれども、ベンジャミン・フランクリンで、こういう方々が、アメリカの建国の父たちとして、そのお札に肖像が載っているわけです。で、これらの人々は新しいものを生み出しました。アメリカという新しい国を生み出しました。そしてそれが生み出したけれどもすぐ消えてしまったら父じゃありませんよ。それがずっと長く今に至るまで続いているというので父たちと呼ばれています。でもこれらの人はある時代のある領域、ある分野の父に過ぎません。全世界の見えるものも見えないものも全てをお作りになったのは神様ですから、神様は聖書が言うように天上にあり地上にあって父と呼ばれているもののあらゆるものの源の父なる神、そういうお方なのです。哲学者たちは神様を定義してこう言いました。あらゆるものの第一原因であるお方、あるいはこんな定義もあります。すべてのものを動かすが、ご自分は何者によっても動かせれないお方。まあ、なるほどなと思う定義なんですけれども、こうした定義からはですね、世界を創造し、その世界を愛し、慈しんで養い、顧みてくださっている、その父なる神様の父としての愛情、温かさというものは、どうも感じることはできませんね。で、イエス様は、哲学者たちのように神様を定義はなさいませんでした。むしろ、神様を生きたお方として生き生きとして描き出してくださった。イエス様ご自身の教えにより、イエス様ご自分の人格を通して 神様を示してくださった。イエス様は長々と神様のことを説明なさいません。たった一つの言葉、父というこの言葉で神様の偉大な力、栄光、それとともに神様の温かさ、慈しみ、恵み、そういったものを私たちに伝えてくださった、表現してくださったのです。マタイの6章の25節から30節にこの有名なお言葉があります。読んでみます。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。空の鳥を見るがよい、まくことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。またなぜ着物のことで思い煩うのか。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのだな。あなた方にそれ以上よくしてくださらないはずがあろうか。作り主である神様は空の鳥、野の花さえ養い、それを見事に装ってくださる。そうであったらどうして私たち人間を父親のように守り支え導いてくださらないはずがあろうかというわけですね。この聖書の言葉からご覧よ空の鳥という可愛い歌が生まれました。キリスト教の幼稚園ですとか、小学校などでよく歌われる歌です。こんな歌詞です。ご覧よ空の鳥、野の白百合よ、泣きもせず紡ぎもせずに安らかに生きる。こんなに小さな命にでさえ心をかける父がいる。友よ、今日もたたえて歌おう。すべてのものに染み通る天の父の慈しみよ。この歌のように作り主である父なる神様の愛を感じながら日々を歩むことができたらどんなに幸いなことかと思います。神様が父と呼ばれるその第二のことは、神様が本当に子供を持っていらっしゃるからです。神様はこの世界をお作りになった時に初めて父になったのではありません。神様は天地を創造される前、永遠の先から父でした。なぜかといえば御子をお持ちになっていたからです。神の御子が人となられ、イエスと名付けられ、キリスト、つまり救い主としておいでになった。それは今から2000年前のことです。でも御子は2000年前、母マリアから生まれる前に父なる神様と共に永遠の先から存在していらっしゃった。ヨハネ1章1節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった、そう書かれている通りです。御子は決して作られたものの一つではありません。むしろ御子が父と共にこの世界を創造されたのです。ヨハネの1の3には、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった、と書かれています。で、初代教会はこの聖書の真理を次のような言葉で言い表しています。私は信じます、唯一の主イエス・キリスト、死は神の一人子、すべてに先立って て父より生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、作られることなく生まれ、父と一体、すべては主によって作られました。ニケア信条の一節です。神様は父のようなお方というだけでなく、御子を持つ本物の父なのです。神様は創造者、人間は被造物、そればかりではなく、神は聖なるお方、人間には罪がある。そういう違いがあります。先ほど、父なる神の愛を感じながら歩むことができたら、どんなに幸いでしょうかとお話ししました。それは、多くの人々が神様を自分の造り主として信じていないからです。まるで自分が最初から存在していて、世界の中心にいるかのように考えている。人は神様によって生かされている存在なのに、まるで自分の力で生きているかのように思っている。そのように行動している。そのために、その生き方が的外れのものになってしまう。家庭が本来は愛と安らぎの場所であるはずなのに、そうでなくなってしまう。この社会は神様が麗しく作ってくださったはずなのに、そこに不正がはびこるようになってしまう。人々は父なる神様の愛を受けているのに、それに感謝することを忘れてしまう。もう自分の願い願望を達成するためにもう悪説し、神様に信頼することをしないで、さまざまなことを思い煩うようになる。父なる神様はそんな世の人々を憐れんでくださいました。御子をこの世に送ってくださいました。神様は御子イエス・キリストによって創造者である神様と被造物である人間とが再び正しい関係に導き入れられるようにしてくださった。いえ、それだけではありません。神様はイエス・キリストを信じる者を神から生まれた者とし、文字通りその父になってくださる。創造者・被造物という関係だけでなく、父と子という関係の中に私たちを導き入れてくださる。ヨハネ 20-17 に、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元に登っていく。こういう言葉があります。イエス様はここで弟子たちに、本来はご自分の父であるお方が、ご自分を信じる者の父となってくださった。そう言ってくださっているんですね。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。で、この言葉のように、イエス・キリストを信じる者は、神の子供の身分が与えられる。イエス・キリストは父から生まれたお方。私たちは神によって作られたもの、その違いがあるのに、イエス・キリストだけがただ一人神の御子なのに、聖書はイエス・キリストを息子、サンと呼び、人間には子供、チルドレンという言葉、これは言語でも違う言葉を使って区別しているんですが、ところが神様はその愛を私たちに注いで、本当に私たちをも子供にしてくださったのです。父と御子との間にある愛ほど大きく深く永遠のものはありません。神はその愛で私たちをも愛してくださる。作られたものに過ぎないもの、いや、作り主に背を向けて歩んできたものにさえ、神様は作り主と作られたものという関係以上のもの、神が御子との間に持っておられた父と子というこの関係の中に入れてくださる。皆さん、これほどの愛がどこにあるでしょうか。私たちも神から生まれ、神を父よと呼ぶことができる。 この恵みに勝る幸い、この世のどこにもそれはないと思います。人は神様から生まれることによって、神の子供になることによって、初めて神が私の造り主なんだということが分かるようになります。神が私たちの人生を導き、生活のすべてを守り支えてくださっているということを確信することができるのです。父なる神様への信頼のうちに人生を歩むことができます。父なる神様の大きな愛によって育っていくことができる、変えられていくことができる、より神の子供らしくなっていくことができるんです。生まれつきの私たちは、たとえ良いこと正しいことに励むことができたとしても、そこにはどこか利己的なところが、あるいは的外れなものがあるように思います。聖書にありますように、自分に敵対するものを愛し、自分を苦しめる者のために祈る、そんなことは普通はとてもできないことです。それは私たちが神の子供として生まれる、そして神の子供として恵みによって成長させていただいて、初めてできるようになることなんです。私たちは一人残らず両親から生まれ、今ここに生きていますね。しかし一度生まれるだけでは不十分なのです。イエス・キリストを信じて、もう一度神の子供として生まれる必要があります。父なる神様に産んでもらう、そして神様をお父様、父上、父よと呼ぶことができる、その新しい人生を始めていくのです。ここにいらっしゃる父親も母親も息子も娘も、皆神の子供となって共に天の父を仰ぐときに、その家庭に光が差し込んできます。それによって若い人も年配の人も生きる意味と目的を見出すことができます。自分の人生の価値を知って、それを尊ぶことができます。人生が喜びと平安で満たされるようになるのです。父なる神様は、今朝あなたがイエス・キリストを信じ神の子供になるのを待ってらっしゃいます。信じてバプテスマを受けた人たちには、父なる神様を本当に父として信頼して歩み出す、そのことを望んでいらっしゃいます。この礼拝を神の子供としての誕生、また父への信頼の旅の第一歩にしたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは本来は御子イエス・キリストの父であられるのに、私たちをご自分の子供として産み、私たちの父となってくださいました。あなたの創造の御業によってだけでなく、神聖の恵み、ボーンアゲインの恵みによって、あなたを父と呼ぶことができる、この大きな恵み、深い愛を心から感謝します。今日の父の日、父親たちをもまたあなたの子供となって、あなたの父としての愛を知ることができますように、そのことによって、ただ一人の天の父であるあなたを自分の子供たちに、また後に続く世代に示すことができるように助けてください。この社会においても、あなたの愛を明かしし、あなたへの信頼を教えることができますように、御子イエスのお名前で祈ります。アーメン。